吉田です。
甲斐です。先日ちょっとネットでバズってたんですけど、
はい、
オロナミン C の企画コンテンツで、
はい、
社会人用語は突然にって、これ明らかにこうラブストーリーは突然に的なニュアンスで使ってる、
はい、小田和正、はい、
うん、これ要は社会人用語の中できっと若い世代にはもう伝わらなそうだなっていう用語はピックアップされていて、はい、で僕の前でもこれ結構面白かった人がいたんですけど、
うん、
結構わかんないって声が多くて。
そうなんだ。
うん。こう、載ってるキーワード、これ知らなかったみたいなことを言ってる人がいっぱいいたんですけど、僕はね、これ全部わかってしまったんですよね。吉田さん、これ見ました？これ、社会人用語。
今見てますけど、
うん。
別にわかりますね。
全部、一個ずつ全部わかります、
ね。やっていきますか。うん、多分、大体、説明すればいいですか。
これさ、もうこれ多分わざとだと思うんですけど、はい、一番最初に持ってきてるのが一丁目一番地っていうね。
これはわかるんじゃない？
これ僕ででもね、意外とわかんない。
わかんない？
これをね、覚えたのは割と5年いないぐらいですよ。
そうなの、うん、なんかでも文脈でわかるじゃないですか、こういうのって。
そうそうそう。でも、それ言うと全部そうなんですけどね。なんか文脈でなんとなくわかるんだけど、これたまたまなんですけど、
はい、
僕があの、ジオロニアっていう、その、位置情報系のスタートアップの時に、はい、そこの代表がすぐ一丁目一番地というタイプだったんですよ。
あ、はい、
で、住所と絡んでるから、より一丁目一番地が本当にリアルなんで、
はい
ね、結構ね、これ言う人は位置情報系には結構多い。
そうなんだ。
うん。地理空間情報とか、そういう系やってる人は、そのものじゃないですか、一丁目一番地。はい、一丁目一番地は一番最初に大事なことっていう意味なんだけど。
う
ん、
そうね、ど真ん中というかね、うん、こう最初の、こう、うん、にやるべきこととか、最初に考えるべきことみたいな感じですよね。
もうね、僕はそこで使われるのは知らなかった
ので、うん、確かに意味わかんないですよね、うん、あのこれは大事だよっていうのにわざわざ一丁目一番地だよって言って
る。一回そう住所では大事だよねってところに行かなきゃいけないから、はい、ちょっとまあ一番わかりにくいのは僕はこれかなと思ったんですけど。
なるほど、これすげえわかりやすいと思ったけど、言われてみるとそれ多分外国人に絶対伝わらない。
わかんないですよね。なんとかアベニュー111み
たいな。確かにね、うん、なるほど。
鉛筆なめなめ、
これもさ、文脈だよね。まあ、全部そうなんだけど。
これだから僕全体的に僕ね、これほとんど、使ったことがほとんどない。
うん、鉛筆なめなめは使わないよね。
使わないですね。だってなめないもん。
ね。鉛筆もなんなら使わないからね。
うん。うんうん、まあ、そう、今そもそも鉛筆がないんだけど、うん、なんかもう考えてるみたいなことですよね。
なめなめして。ゆっくりなんか数字作るみたいなイメージ、
ね、うん、に、鉛筆なめなめして。
雰囲気でとりあえず A やでなめなめしておくみたいな。うん、感じだよね。
でも現実問題いました、鉛筆舐めてるやつ。もう身の回りで見たことないんだよな。ま
あ、なんかさ、小学もう30年以上前に小学生ぐらいの時にさ、うん、舐めて怒られてる人がいて、うん、
それはわかる、うん。あと
落ち着かないみたいな。
あのプリント配る時に指舐めて配る先生がいたんですけど、は
い
は
い、
それは実在したけど、うん、鉛筆明らかに体に悪そうだから、うん、舐めてる人見たことねえよなって思いながら、ね、
はい、
これもでもこれどっちか僕なんか本とかで読んだ気がしますね。なんかこういう表現は。うん、はい、これもでも意外と確かに言われてみたら分かんない。行ってこい。
行ってこい。分かんないね。
これ、確かに、なんとなく雰囲気で理解してたけど、そうそうそう、言われてみたら行ってこいってなんだって話、
ね。行ってこいで、いいんじゃない、うん、行ってこい、行ってこい、
まあ。行ってこいって言ったら行ってきちゃいますよね、多分ね、若者は、
う
ん。
そうそうそう。
まあ、この案件前で行ってこいでいいんじゃないって言ったら、うん、あ、じゃあ行ってきますって確かになりそうでは。うん、これ実際はね、お金出てくのと入ってくのがトントンみたいな。はい、行って帰ってきて、ね、うん、まあ、チャラですよね。
特にプラマイゼロみたいな感じですね。はい。
もう言ってこい、僕使ったことねえな。まあ言うてもちょっと僕使うなと思っ、使うなというか、たまにこれは妖怪的に出るなと思うな。あご足、
はい、これは使います
ね。これはまあ出ますね。これでもあれかもしれないです。あご足、あと本当は枕っていうのが実際に入ると思うんですけど、
あ
ご、
ね、
が、まあ、顔に当たる子なんで食べ物、は
い、食費、う
ん、
食料、
足が足移動なんで移動費、
交通費
で枕は寝るとこなんで、はい、宿代が出るかどうかっていうので、はい、うん、まあ、これは用語としては、これは正しい気がするんですよね。はい、その、理解できるかどうかともかく、はい、交通費と宿泊費と、食事代出るからさっていうよりは、あご足枕って言った方が楽って意味では、すごい、これは、理解しにくいかもしれんけど、用語の使い方は正しいなと思うんですけど、はい、特にでも、取材系とかだとなったりしますね。メーカーからちょっとあご足枕で取材来てとかもあるだろうし。あとは営業とかやってるとね、接待とかであご足枕とかね、はい、そういうのはあると思うんで、うん、理解しづらいかもしれないけど、これはこの中ではまだ使う方かなっていう気はしましたね。ただ積極的には使わないけどな、うん、さあガッチャンコ、これは いいんじゃない、
使うんじゃない、ガッチャンコする、
ね、理解もしやすいですよね、なんかガッチャンコするだから全部まとめちゃおうは、うん、はい、これは許されていいんじゃないかっていう、
なんだったら子供とかでも使うんじゃないのって気がするから、
うんうん、むしろ子供っぽい言葉ですもんね、ガッチャンコっていうのね、
うんうん、そんな気がするよね、
うん、ガラガラポン、これはでもちょっと勘違いしてほしいですね、あの福引きっぽいイメージにしちゃうと、はい、ガラガラって出てきてなんか当たりを待つのかみたいにふに思っちゃうかもしれないけど、うん、はい、実際はねもうぐちゃぐちゃにして全部やり直しみたいな、
はい、うん、使います、でもこれ使わないな、
使ったことない、ガラガラポンも使ったことがない、
うん、使わないですよね、うん、あんまり、そうだから社会人用語ってイメージもちょっとそういう意味でこれないかな、
うん、
まあ意味はわかるけど、うん、一番使わないかもこの中でもしかしたら、
うん、これだからもう最後にもうそういう結論になっちゃう気がするんですけど、
はい、
こういう言葉を多分僕たちが覚えたのって、
うん、
もう結構前じゃないですか、はい、用語が使われたことって、はい、でその頃だと文章で覚えるしかないから、
うん、
なんとなく文脈で判断しても、うん、分からなくても何とかするみたいな、
はい、
とこがあったんだけど、今あんまりそういう文化がなくなってんのかって気がしますね、動画とかが流行った結果、
はい、
知らない言葉があるとそこで止まっちゃうというか、
うん、
そういう要素はあるのかなという気がしますけど、さあ手弁当、
手弁当、手弁当
使わないけどな、
あ使う気する、使わない、
使ってる人が周りにはいるけど、うん、自分で手弁当って言ったことはないな、
かな、
うん、
結構使うような気がしてる、イベント出るとかもさ、
うん、うん、あ手弁当でやりますかみたいなね、う
ん、なんかそんなのあったりしません、うん、
だからね、身の前で飛び交ってる用語ではある、その、うん、聞いたことなくはない、
うん、
これはその本とかではなく、うん、身の前のビジネスシーンでも聞く言葉であるけど、うん、僕の口から手弁当ではあんまり発しない気がするな、
あ、そこで、まあ、出てもいいんだけど手弁当でやらされる方で、うん、そこまでしていきたくねえなみたいな、うん、なんか会話ってあったり、あったりしてたりするような気もするかな、
よく聞く気はします
ね、うん、だから比較的利用頻度は高い気がする、うんうん、
さあまだまだいますよ。エイヤ。
エ
イヤ別に良くなく日本語じゃない、
これ社会人関係ないだろ。
これは日本語なんじゃないかな。エイヤでやる、だから、はいはい。これは社会人混ぜないでくれよと思うけど。これあと同じような理由と、ヨシナにも別に日本語じゃないですか。
そうね。日本語だよね。普通だよね。
これはただの慣用句というか、普通にヨシナにやっといてね、だから。
よきに計らって、でもこれ別にいいよ。
うん、これ解説ポイントがありますね。中世からある言葉で古風だが現代語として生き残っているってあるから、いやだから普通の言葉じゃんって気はする、ちょっとそれが混じってますね、
この解説やっぱりすごいいいですね、
うんうんうん、これでもさ、この解説ひどいのが、うん、あの解説はいいんですけど、うん、監修のこの飯間先生、うん、言葉が全部一緒なんですよ、
う
ん、
そうなんだ
どれ見ても同じなの、ここだけコッペなのは、
あそうなんだ、いらないね、
こんなの、ここいらなかったんじゃない、これ最後に一つ書いときゃいいのに、
ねね、
全部これなんですよ、
よくわかんない、
おもろい。さあ、空中戦。
はい。
空中戦使わねえな。
空中戦なんかこれ、意味がわかる人は、まあ、なんか、ふわっとした、あの、ふわっとした議論とか、そんな感じ、
結論出ないっすよね、みたいな話に。空中戦だな、とか言うかな、言わないな。
あとはこう、これでも正しい意味もよくわかんないよね。
うん。
言い合い、実りのない議論だって。
議論がわーわー言ってて全然着地しなそうな時ですよね。
なんかちょっとイメージと違うんだよな。うん、こう、そういう使われ方してない気がするんだよな。大地に支えられた地上戦に対して支えるものがない空中での戦いという比喩。
うんうん、まあでも僕は結論の出ない話し合いのイメージですけどね、うん、空中戦というと。う
んまあそんな感じなのかな、うん、よくは社会人じゃないからよくわからないかもしれない。
いや、社会人じゃないですか。
はい。
さあ。
まあ
丸める。丸めるはこれ普通に使うんじゃない？
日本語だろ？
これも日本語な気がするけど。
何ですかこれは。完全に日本語でしょ、
うん、四捨五入でしょ、うん、これは丸めるは。
数字を丸める。
数字を丸めるは普通に使うと思う。
これは社会人。
これも解説で戦前からある言い方って書いてますね。はい、だから普通にこれは言葉として正しいのではないかという気がするけど。はいちょっと数ここまで増やさなくてよかったんではないかなって気はしますね。そ
う
ですね。
なんかもうちょいあった気がするよね。うん
握るは使わないけど、周りでよく使われてる気がするね。
これは使うな、うん、使うところは結構ある気がする。
うん、
シーンとしては、うん。
自分から言うことがないかな。
そうね、あんまり。
話つけとくみたいなのは。
でも握ってるのもあるかもしれない。ちょっとあるかもしれないですね。うん、お互い、こう理解、そこを理解してるのみたいな感じ。うん ですよね。密かに根回してをして合意する、うん。なんか、この表現もあんまりよく、
イメージ先にもうちゃんと結論出しておくみたいな、
ね。こことここで合意が取れてるみたいな話ですよね。
うんうん、逃げたるから大丈夫みたいな、
ね。密かに根回しをしてって説明される。なんか、悪いことっぽい解説に聞こえるけど、うんうん、そこまで悪いイメージでもないのかなって気がしますけどね。
あと、この13番、ネゴル、
はい。
これをいらしたら、切れるとか、
うんう
ん、なんか、一緒じゃないその、うん、それっぽい英語っぽいのにルをつけるみたいなのとかって、はい、なんかこうよくある、
うん、
むしろこれ現代用語っぽい感じもするんですけど、この
ちなみにこれネゴルって使います？
ネゴルはまあ使うかも。
あ、そうなんだ、
うん、
あんま使わない気がするんだよな。
ネゴルビジネスシーンがないんじゃないですか、
うん、そんなことないと思うけど、
うん、ちょっとやっぱ営業とか、
うん、
そういうやり取り対会社対会社みたいなので、
うん、
契約が発生するみたいな時に多い気はするので、ネゴル、やっぱ交渉的な話だから、
はい、
ネゴルは
使わない
かな、積極的には使わないけど、うん、
まあ意味は分かる、
言葉としては出るかなっていう気がする、
うんうん、はい、
そしてこれですね、これはね、うん、知ってるけど使わない、テレコは使わないですね。
僕は好んで、うん、好き好んで使います
ね、うん、これはなんか本当に古い感じが、僕らですら古い感じがしますよね、
うん、そう、うん、なんか使いたい、うん、積極的に、う
ん、本に載ってた気はする、うん、小説とか読んだ時に、
はい、なんかね、うん、ずれてるというか、うん、なんかいろいろやってるうちにじれてきちゃうみたいな感じですよね、
うん、入れ替わるだからな、うん、なんかそういう表現をしたことがない、
ずれ漫才みたいになってるとか、うん、なんかそんなようなイメージです、う
ん、どっちかっていうと、もうなんかさっきのネゴルの文明から言ったら、テレコってなんかテレコミュニケーションみたいな感じですもんね、言葉としてはね、うん、もはや、この時間、そして最後出ました、
はい、
全員野球、
これはね、
ベースハラです、ベースハラ、
はい。はい。
ベースボールハラスメント。
はい。まあね、全野球でね。
でもな、こんなのみんな使ってるからな。はい、これは、だってこれをダメだったら一気通貫だって、麻雀用語ですよとか思って。
そうなんだっけ、うん。
リーチも麻雀用語でしょ、はい、うん、全野球ぐらいは許してやろうって。まあ、なんかこれは割とわかる気はするんですけどね。
なんで野球ってこと？
そう、野球ってとこが引っかかるんじゃないですか。全員サッカーとか。
全員サッカー。
そうそうそう。全員ラグビーじゃないんだ、みたいな、うん。何でも野球に例えるっていう感じが古臭く見えるような気がするんですけど。
うん、
やっぱ全部見たけど、やっぱりほとんど聞くし、たまに使うことはあるかもな、はあるけど、
うん、
当たり前のように使ってるのは全然なかったな。うん、というのが僕の何の落ちもない感想なんですけど。
はい。
うん、もっとある気がしますけどね、こういうなんか、
そうですね、なんかね、もっといいやつがありそうな気がします、
うん
うん、なんでこれオラナミン C がやってんだろうね、
うん、
どうして
社会人に飲んでほしいんじゃないですか、
う
ん、
なるほど、
なんとなくオラナミン C はちょっとほら子供のイメージがあるから、
そうなんだ、
僕のイメージオラナミン C って、うん、あのリポビタンで、
うん、
はもう本当に大人が飲むやつだけど、それのもうちょっと子供の時飲むみたいな、だってほら結構子供向けの CM だったんですか、昔は。元気はつらつオロナミン C ってやってたから。
あれ、俺なんか子供の頃見てた大人の飲み物のイメージだった、
うん、本当ですか、僕もうちょい若い、
うん、
そうなんだ、社会人でバリバリビジネスやる人向けではない。で、飲み物としては別にタウリンとか入ってるわけじゃないじゃないですか。うん、清涼飲料水ではあるから。
へ、
そっちのイメージ。
オロナミン C 今誰が飲んでる
の、まあ、だからこういうの作ったんじゃないですか、ちょっと。
でも新社会人がターゲットなんでしょうね、うん、きっとね。
だ若い人に飲んでほしいなんだと思うんですけど。
久しぶりにちょっと飲みたくなりました。
だそこはね、その CM としてはさすがですよ
ね。
はい。なんかでもオロナミン C は結構社会人アピールはちょこちょこやってるイメージですよね。各種ビタミンが入った炭酸栄養ドリンク。
はい。
リポビタン D に対抗する形で作られたらしいです
けど。リポビタン D のが早
い。先っぽいですね。
先なの。
うん。オロナミン C、1965年ですって。だいぶ。
すごいじゃん。大先輩じゃん。
うん。こうめちゃくちゃ面白いな、このウィキペディアに、
うん。
リポビタン D に対抗する形で販売開始してるのに、
うん、
炭酸を含んでいるという理由で、厚生省から医薬品としては認められないって。
そうなんだ。
炭酸にしちゃったからなんだ。なので、清涼飲料水になってる。
へ
え。うん。逆にそれで普及したっぽいですね。
そうなんだ。
うん。そうか、リポビタン D だからオロナミン C なんですかね、C、なんかそんなベータな作りだったんだ、なんとか若い子へのほら野球なんか巨人のイメージがすごい強いですね、
うん、
ジャイアンツの
全野球、
うん、全野球また戻っちゃいますから、ね、いやいや、これ変わった用語はね、まあありますということで、 なんですね、ちなみに、はい、社会人用語っていうのでネット検索すると、三井住友カードが、むしろ逆に覚えておきたいビジネス用語、はい、70っていうの出してるんですけど。
70多すぎだ
な。70多すぎる。70多すぎる。全部は拾わないですけど、
はい、
これは僕はまあ、全部わかるし、こっちは結構使っちゃってるな。
例えば
僕割と音助とか使う。
あ、
音助できます。ライブ配信とかイベントとかやると、スケジュール通りやりますよっていうの。でもこの間、
うん、
あのとある案件で、イベント、まあ時間といけそうだから、音助できますって、みんなにこう言って待ってた時に、そうで、音助って検索してる人がいて、あ、しまった。音助は気軽に使っていいことはないんだなって
ちょ
っ
と感じました。わかります。
でもな、音助で行きますで済むこの楽さったらないですよね。うん、忙しい時にフレーズ短くしたいから。でもここにあるのはまあまあ使うよな、
うん、
叩きとかすげえ使う、
うん、使うね、
うん、あ、ここにもネゴ出てきました。ネゴ
ネゴルだよ。ネゴル、
こっちだと
ネゴは使うけどネゴルは使う。
ネゴはいいけどネゴルはダメなの、
うん、
なんかな、
ネゴルはなんか、
うん
うん、ピンとこない。ネゴは普通だなって気がする。
あとあれだな、これも意外と知られてなかったけど、僕が最初に入った会社でみんながやってたんで覚えた NR、
ああ、
NR は意外と知らないって言われますね。
なんか言うよね。
うん。
確かに自分なんで覚えたかよくわからない。
そういう文化が、営業文化ですよね。うん、その外行ってもう帰りませんっていうノーリターンで NR だから、はい、これはまあ、使わない部署ではその、そもそも外営業して帰らないっていうビジネスがない部署だと、もう全然なさそう
です、
う
ん。リスケだって。
リスケ使うし、俺、リスケもね、初めて聞いたとき分かんなかったな。
あ、そうか。
大学生ぐらいのときに、
ああ、まあ、そう
か。リスケって言われて、なんすか、リスケって思った気はする。でも今、リスケじゃないです。リスケ以外の言い方
しない、ね。リスケしかない。うん、リスケ以外なんで、あの、うん、日程を再調整するとか言うの、うん、言わないよね。
言わないですね。リスケで。リスケはリスケじゃない。だこれはだから、ダメってよりは、
うん、はい、覚えておきたい、
ね。使うから覚えましょうですもんね。あと、普通にマストとかは英単語だしね。
うん、そうだ、ね。
全然。マストだからって話早いしな。これはまあ割と、まあ、当然なんですけど、そのコンセプトが違うから、
はい、あれちょっと やゆというかね、
あの俺にしてはちょっとバカにしてる感じの、そうこんなん誰が使ってんのみたいな雰囲気あるけど、はい、こっちの三井住友はもうちょっと
実用的ですよ。
地に足ついたリトルのやつですけどね、はい、いやまあこれ知らないうちにもこういう用語使っちゃってんだよな、社会人になると、
ね、ローンチね、あんまりね、うん、言いたくないみたいな。
僕結構使いますよ、音痴は。
あの、社内では使うけど、その社外というか、社外なんていうの、その、
うん、
ステークホルダー感じゃない、ステークホルダーもどうかと思うんだけど、うん、じゃない人に伝えるみたいな時に、ローンチっていうのをなるべくこう、発売とか、発表とか、そうにしたいみたいなところは。
ね、ローンチって使う時は、そういう意味、確かに社内的な気がしますね。プロジェクトのローンチみたいなのを使うから。うん、そうそう、
ある意味、共犯関係がこう、うんうんうん、生まれる言葉で、なんかその共犯関係に全然関係ない人を巻き込もうとしてる、うんうん、なんかローンチ発表会とかなんか嫌いなの。
うん、
わかります。
わかります。そうですね。ちょっとその内側の用語感もありません、ね、ローンチって言葉自体はね。
そこで、外部の人に触れるときにローンチはあんまり使いたくない。でもね、あの、それこそ IT サービスとか普通にローンチ、ローンチで。
ローンチましたね。
Google とかもローンチとか。
うん。
普通だからね。まあ、そうなんだけど、なんか、たまに気になる。
なるほどね。クロージングとかね。はい、
ノーザン業ではなく。
ノーザンなんて、あれですよ、今この世にないから。
ないんだよな。
そもそもないわ、用語として。ノーザン行程とか今あんの、まあ、これあれだろうな、少し昔なんだろうな。まあ、部署とか、
うん、結構前の。
これ、公開2020年だから、リモートワーク真っ只中の、コロナ禍真っ只中ですもんね。だから、コロナ禍を経て、この辺の用語結構変わった気がしますね。なんかリモートワーク関連の用語とかが増えてそうな気がする。
なるはや、なるべく早くの略語です。
なるはや。言うね、言っちゃうね、なるはやは言っちゃうな。
上司には使わないようにしましょう、だって。
うん。うん。それはだって、言葉としてまあ雑ですからね。うん、そのニュアンスはわかる、うん。まあでもまあまあ、生産性は普通の言葉だろうと思うんだけど。
まあね。ステークホルダーもあった。
あと人月ね。人月は使うな。これもでも、エンジニアとかの仕事がないとあんま言わないかもしれないですけどね。
うん、
人月はすぐ使うな。まあ、結局これなんだっけ、メディアヌップがそんな ことやってた回がありましたけど、バカにするんだけど結局こういう共通用語を使った方が理解が早いんですよね、お互いがしっかり分かってるとね、うんうん、だから強制するつもりはないけど同じ業界だと覚えてるのが早いっていう脅しはあるんで、はい、
そうですね、うん、まあ仕事ってね、あの共通理解があった上の方が早く進むっていう、うんうん、ところはあるんでね、
うん、まあそれにしてもリポデーのリポデーじゃねえ、オラナシーのねちょっとっていう感じではあったけど、はい、まだ僕は全部分かってしまったので、
はい、
社会人としては満点ということで、
はい、
はい、
じゃあね、これからも全員野球で頑張りましょう、
頑張りましょう。